荒巻亮のちょっとそこまで。はい、というわけで荒巻亮、シンガーソングライター荒巻亮のちょっとそこまでのお時間でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ただいま私、日本西側ツアースプリングブレスというツアーの真っ最中でございまして、九州に入ってから、2回目のライブが終わったところですね。九州一発目は長崎県の佐世保、そして、2発目が鹿児島でございました。いや、初めて来ました、鹿児島。人生で初めて、修学旅行でもなく初めて来ましたよ。いやー、なんかそのね、初めてのタイミングで、その日の明け方ですね、明け方にもなってないか、その日の深夜に、深夜午前3時ぐらいにですね、9ヶ月ぶりぐらいの、大爆発が桜島で起こりまして爆発的噴火が、桜島で起こっておりまして、で、私それ何にも知らなかったんですけど、鹿児島に来たからにはやっぱ桜島行かないとなって思って、まあちょっとその話はちょっと置いといて、この番組はの説明をしましょうね。いつも順序間違えちゃう。この番組はシンガーソングライター荒巻亮が、自分の運転で全国各地ツアーに回ります。で、その時に見てきたもの、感じたこと、食べたもの、出会った人たちなどなど、いろんな話をしていこうという番組でございます。で、今日ですね、鹿児島のライブがありまして、明日熊本の玉名温泉、司の湯というところでフリーライブをさせていただくことが決まっておりまして、そこに向かっているわけですね。約何十キロあった、170キロぐらいかな、あった道のり、ある道のりの残り150、いや、もうちょっとあった気がする、200キロちょっとあったんだ、200キロちょっとの道のりで、あと156キロという表示になっておりますね。はい。で、鹿児島でのね、そのライブだっていうことで、鹿児島に来たからにはいろいろ満喫していこうということで、桜島に行ってきました。行ってきましたよ。でね、その桜島に行く前に、鹿児島のコミュニティ FM の塚さん、FM 銀河っていうところにご挨拶行ったんですよ。そしたらやけになんか、なんていうんだろう、曇り空のような、青空のような、まず空が広がっていて、でもなんかね、霞がかってるんですよね。あれなんだろうなって思って、霧かなって思ってたんですけど、違いました。火山灰でした。で、それに気がつくまで結構時間がかかりまして、で、FM 銀河のね、あの建物の横に階段があって、それが白かったんですけど、なんかその靴の底が当たる面の床面って言えばいいのかな、がね、グレーなんですよ。ほんで、人の出入り全然ないのって思ったんですよね。でもそんなわけないんですよ。だってその局の人は出たり入ったりするからね。でもそれより上に行くところはもう全部グレー、一面グレーになってる。でも自分、その今登ってきた自分のところはやけにジャリジャリして、ちょっとなんか自分の足跡みたいなのがそのできてるわけよ。あれなんだろうなって思って、その時に初めて、あ、火山灰だっていうことに気づいたんですよね。ほんで、あ、まあでも桜島あるから、まあこれがいつもなのかなぐらいにしか思ってなかったんですよ。それで、FM 銀河の方とちょっとおしゃべりしてたら、いやー、ちょっと今日は灰がひどいですねみたいな話で、 でも桜島ちょっと行きたいんですよみたいな話、どこから行けますかねみたいな話とか聞いてたんですけど、特にね別に噴火がどうのっていう話をねしてなくて、あ行けんだと思って普通に。でしかもその鹿児島の港から、鹿児島市内の港から桜島まで行けるフェリーがね出てるんですけど、陸続きではあるんですけどね桜島って。でもそれだと遠回りになっちゃうんで、そのフェリーを乗るといいですよっていう風に教えてもらって、そしたらそれが調べたら、まあ、車で乗っても普通車で3メートルぐらいだと1000円ちょっとぐらい、3メートル以上だと、1300-1400円だったかなぐらいしかあんまりしなくって、でねなんとね人一人だとねバス並みに安かったですよ、160円。そんなに安いのと思って。でしかも24時間運行してるんですよ。で私が乗った時の時間は約15分間隔ぐらいでしたね。でその島から鹿児島市の港までの所要時間も約15分で、まあ、要は片っぽの船が着いたら片っぽが出るっていう感じで運航してるんですよ。交互運航みたいなことしてて、ほいでその交互運航してるおかげで160円で乗れて、パッと行けてパッと戻ってこられるなと。じゃああとどれぐらい時間あるかなと思ってみたら1時間半から2時間ぐらいある。おー、じゃあこれはちょっと行けるなと思って桜島に行ってきた。何にも知らずに。あー、はい、ひどいんだな、ふーんと思って、じゃあキャップかぶってマスクしていかなきゃなっつって、それだけは装備していったんだけど、本当にね装備していって本当に正解でした。桜島着いたらもうね、なんて言うんだろう、雨か雪、雪の方が近いか、雪並みに目に映るんですよ、ちゃんと灰が一粒一粒が。しかもそれぐらい結構降っていて、まあ、小粒なんか石が降ってくるほどではなかったんですけど、それぐらい降っていて、じゃあ試しにムービー撮ってみようと思ったらバッチリ映ってね、灰も帽子にも結構残ってたんですよね。ほんでなんか周遊アイランドなんとか観光バスみたいなのも出てて、その河口口ぐらいまで行っていろんなところに展望台みたいなのがあるので、そこの3カ所ぐらいを回って戻ってこられますよっていう周遊バスがあって、ほんでそれがね1周で所要時間1時間ぐらいって言ってたんだけど、それだとちょっとライブの入り時間に間に合わそうになかったんで、あ、チャリンコあるじゃんと思ってレンタルチャリして、レンタル自転車して、レンタルサイクルして近場まで漕いで行きました。でもさすが島、坂道がね、行きの坂道が結構きつかった。しかも火山灰降ってるから目はね保護するの忘れちゃって、サングラス持っていけばよかったって、持ってないから買わなきゃいけないんだけど、買えばよかったなっていうぐらい結構目にもうバチバチバチバチ来てですね、すっごい降ってましたね。でもうちょっとなんて言うんだろう、その場を離れただけでもうサドルにだいぶ灰が積もってるのが分かるぐらい降ってましたね。それで一番近い、展望台まで行って、でもう戻ってきちゃったんですけど、それでもねなんか溶岩がこう固まったたぬき岩みたいなのとかがあってですね、その手前とかにも本当に溶岩がボコボコっとこう、でも石っぽかったな、なんかすごい富士山みたいなね火山灰じゃないのかな、溶岩じゃないのかな、質が違うかもしれない。なんかねよりすごく硬い岩、ゴツゴツしてないのか、つるんとした岩のように、まあ、切り口も断面が特にそうさせてたのかもしれないんですけど、なんかちょっと色も濃かったし、 だいぶ富士山の印象とは、富士山のなんかボコボコっとしたザラザラした火山、あの溶岩っていうよりはなんかさらっとした石のような本当に感じでしたね。なんか質が違うのかな、よくねあんまり詳しくないんでわかんないんですけど、いや面白かった。でね、そのねすぐあのフェリー降りてすぐのところに、この海老野が一瞬宮崎県すぐそばに月読神社っていうのがあって、うわ素敵と思って御朱印帳を持ってくるの忘れちゃったんだけど、買っちゃえばいいかと思って行ったらね、誰もいなくてもらえなかったの、超悲しい。いやもうショックでした。最南端最西端のあれがもらえると思ったんだけどな、御朱印が。残念でした。はい、というわけでね、熊本に向かっている最中でございます。すっかり車もだいぶ火山灰に、覆われまして、洗車をどこでどうやってしようかなっていうところが今悩みの種ですね。なるべく早めに洗車しないと、なんかね剥げちゃうみたいでね、あんまりよろしくないようなので、熊本降りたらすぐにでも水でジャーっとしないといけないんだけど、もうこの時間にフルサービスはやってないから、どっかホース付きのガソリンスタンドの洗車場行かないとな。どこにあるのかな。いや悩みどころなんですよ今本当に。それかもうカローラ行っちゃうとかかな。いや困った困りましたね。でもなんかすごく私的にはなんかねお祝いだーみたいな、すげー歓迎ムードみたいな感じに映って、そのか桜島がね噴火したのが嬉しかったんですよ。もうちょっと続きは一曲聴いていただいてから、お話ししたいと思います。今日の鹿児島の一発目にやった曲をお聴きいただきたいと思います。ライブのね一発目にやった曲ね、荒牧亮ダークサイド3より Dear Princess。 ていただきましたのは荒牧亮ダークサイド3よりディアプリンセスでした。いやこれ一発目にあってだいぶ引いたんじゃねえかなって思ったんですけども、鹿児島の女性の方は特にとても人懐っこいように思えてですね、すごく盛り上がってくれました、お客さんも含めて。いやよかったな。2曲目ケットシーやったんですけど、みんなね口動かして歌ってくれたし、すごく見えない明日ではね声までかなんかイエーイエーみたいな感じに言ってくれて、すごい嬉しかったっすね。はい、初めての鹿児島のライブがすごくいい感じに盛り上がって嬉しかったです。でですね、桜島をこう、チャリンコで遊んできまして、ほんで帰ってすぐに結構すごい灰だったからね、間違ってワイパーしちゃったの車。いやー傷ついてないといいんだけどな。まあちょっとくらい1回ぐらいだったら大丈夫かな。もうなんかかなりの量でしたよ、ザラって言ってたから重さ的にもね。いや初体験でした、灰をかぶるっていうのが。まあ粉雪にすごい近い感じかな、印象としては。経験ある人がね少ない気がしますけど、まあもちろん鹿児島の人はそれが普通だよとか言ってましたけど、やっぱ本州とかにいるとなかなかねそんなこともないのでね。いやーすごい体験をしましたね。それでいつ知ったのかと本当にね何にも知らずに行っちゃったんですよ。しかも行きのフェリーの中で一番前に立って桜島をこう見つめていたんですよね。そしたらなんか河口付近から煙がよく上がってんなみたいな感じで、本当にね何にも知らなかったんでああ桜島って常にこんななのかな、大変だなぐらいにしか感じなくていや外で大興奮でした。いっぱい写真撮って、もういつ携帯落とすんじゃないかっていうヒヤヒヤもんでしたけれども、無事にちゃんと落とさずに帰ってこられました。そんで、行きにずっと見てたんだけど、まあなんか噴火直後って言ってもまあ12時間後ぐらいな感じで、ちょっとそうですね、風向きがねちょうど鹿児島市向きに吹いてたみたいなので、それで結構その鹿児島市内にも、降灰予報とかでもね鹿児島市をまるっとすっぽり覆うような予報が出ていたので、結構積もるくらいの火山灰が荒廃してたんですけど、熊本県に入ったぞなんかやっぱ慣れてらっしゃるというか、街中の人たちも水をねやっぱね撒いてたんですよ。お店とかね外に机とかを出しているようなお店とかも、もう全部水ビャーってかけちゃって、でそこで机とかビャーってもうきれいにキレキレキレって拭いてとかやってて、でなんで水まきしてんだろうって思ってそうなんで水まきしてんだろうなって思ってで聞いたんですよ。これって毎日やってるんですかみたいな。いや全然これはちょっと久しぶりで今日は肺がひどいのでみたいな感じで言ってたから、あ今日は珍しいんだ、あやっぱラッキーだなーみたいなこんな体験なかなかできないからラッキーだなーぐらい超楽観的に考えちゃって、でホテルとかの方でも水まきしていて、もういろんなところで水まきしてたんですよ。もう鹿児島市内至る所で、もちろん桜島の方でも店先にやっぱねすっごい煙っていうか噴煙が上がっちゃうんでね、粒子がすごい細かいんですよ。はい、まあ、よくご存知の方もいると思いますけど、で車が通るたびにも巻き上げちゃうわけね。人が歩いてもそうです。で風も結構強かったんで、それもあってかなり煙たい感じでした。で空気感もねなんかなんとなく硫黄の匂いがするわけ。 で、あ、なんか温泉地無知って恐ろしいなんか温泉が近くにあんのかなと。でもフェリー乗っても硫黄臭いし桜島着いたらさらに硫黄臭いし、これが普通って結構大変だなと思って。で、なんか結構ハイ降ってんのに街を歩いてる人たちはマスクしてる人が少なかったんですよね。5割もいなかったんじゃないかな。でも私はもうなんか鹿児島に入って、あの火山灰注意っていう風にね、あの電光掲示板に書いてあったので、えっと思って、さすが鹿児島とか思ってそんでもう、あ、今日はマスクだなっていう風にしたんで、もうあの鹿児島着いた途端にマスク久しぶりにつけて、ちょっとね肌荒れちゃうんで最近してなかったんですけど、もうさすがにマスクをして、ほんで楽屋にまあいろいろまあコピーとかして、もうすぐオープンですよぐらいの時間かな、6時ぐらいにお化粧しようと思ったら、もう顔に結構ザラつきがあったので、あ、結構浴びてると思って、汗も結構かいたし、で、あ、やっぱまとわりついちゃうもんなんだなぐらいな感じで、その時に熊本のその一緒にバーベキューをねに家族で来てくれたヤマピーっていうのがいるんですけど、あの RKK ラジオの方のね、ヤマピーからメッセージが入ってきて、あの噴火大丈夫ですか桜島みたいな、えっと思ってそれで桜島が噴火したのを、ニュースで知るみたいな無知って恐ろしい、本当にびっくりしましたよ本当。しかも結構な規模での噴火で4000メートルぐらい、まあ、4キロですよね、4キロ上空にまで、噴煙が上がるような、爆発的な噴火だったというふうに書いてあって、いやいやいやいやみたいな、私桜島さっきいたけどみたいないやー、なんてことをしてたんでしょうかね私ね、危ないことしてました。無知って本当に恐ろしい。情報とかは武器になりますよ。ちゃんとね、いろんなことを調べてから行くようにした方がいいですね。本当にそう思います。いやー、活火山の街ですね。九州は本当に活火山が多いのかな。阿蘇もそうだしさ。ね、なんか感動しましたけどね。でもね、阿蘇もね、3年前に行った時は結構爆発がひどい時期で、もう全然行けなかったんですよ、近くまで。本当一番一番手前の駐車場かなぐらいまでしか行けなくって、で、その駐車場に行く道がね、すごいその阿蘇のカルデラの斜面かな、外側の斜面を走れるような道だったので、そこがね地震でちょっと崩れちゃったっていう話もありましたけれども、その時はまだ行けたので、記憶を、修学旅行の記憶を頼りに行ったんですけど、修学旅行の時はね河口付近まで行った記憶があって、で、グリーンのね、エメラルドグリーンの、あの河口を見た記憶があるんですよ。ただ硫黄が強すぎて私喘息で始めちゃったっていう思い出もあるんですよねねえ、でもなんか活発だなと思うけど、やっぱ自然ってすごいなって思うな。それをこう間近に感じられるっていうのがすごく実は贅沢なことなのかななんて。それかまあ本当はそっちが当たり前で、もう東京にあまりに慣れてしまった私はなんかそれを贅沢だなって思うこと自体がもう愚かなことなのかなみたいに思っちゃったりもしましたね。いやー、なんかいろいろ考えるすごくいいきっかけにまたいただきました。すごくなんかだから本当に桜島行ってよかったし、このタイミングで大噴火起こってくれて、すごくなんか、まあ、鹿児島の人にとってみればもうそんなの最悪だよって思うのかもしれないんですけど、ありがとうぐらいな気持ちですよ。本当にいい体験をさせてもらいました。だから洗車がとっても今困っていますどうしたらいいんやろうか。 というわけで、ここでもう一曲聴いていただきましょう。 SR ホールでね、あの鹿児島ではライブしてきたんですけども、告知動画にねこの曲の PV を使ってくれていました。もうそこまで用意してくれてすっごいなんて素敵なライブハウスと思って、またこの話続きは、また次回持ち越したいと思います。それでは、荒牧亮ブライトサイド1よりサイレン。探すとね、いくつか PV 出てきますので、もしよかったら探してみてください。ではエンディングに参りたいと思います。荒牧亮シンガーソングライター、シンガーソングライター荒牧亮のインフォメーションはホームページよりゲットできます。http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮でぜひ検索していただきますと、ツイッターや、アメブロとか出てきますので、よかったらそちらも見てみてください。荒牧亮のアラは草冠のアラ、そして牧場の牧でカタカナで亮です。荒ぶる牧場と覚えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてこの番組へのご意見ご感想はメールにて受け付けております。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。それじゃあ、あと113キロですね。もう熊本県入っておりますよ。ゴールデンウィーク中なので、ちょっと早めにもう深夜のうちに 熊本についていこうというわけで深夜に出発して八走でございますけれどもね、すごく楽しい鹿児島の一日になっちゃったら、もうなんか九州いちいち濃いわ、ありがたいことに本当に。もうというわけで約200キロ中のもう半分になりましたね、鹿児島から熊本までの200キロのうち残り100キロちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またねー。